稲穂ラジオ。このラジオは暗黒映画プロデューサーの私稲穂が映像業界の気になる人に話を聞きに行く番組です。
今日のゲストは白石浩二監督です。大ヒットシリーズ戦慄怪奇ファイル怖すぎファイル3、人食いカッパ伝説ファイル4、真相トイレの花子さんの2本について貴重な裏話をたっぷり聞いてきました。ぜひお聞きください。せーの、
稲穂ラジオ。
はい、こんにちは。稲穂ラジオ始まりました。皆さんお元気でしょうか。コロナウイルスが猛威を振るってますが、皆さん手洗いうがいしっかりやりましょう。はい、今日のゲストはおなじみ白石浩二監督です。
はい、監督の白石浩二です。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。白石さん、どうですか、コロナウイルスで影響出てますか。
次やるやつのオーディションが3月の、頭の方に2日間、予定が入ってたんですけど、それがなくなったっていうのはありました。
完全になくなった
で、そうですね、その時呼んでた人で、その後、もうちょっと、小規模で、少人数でやったりはして、その時にちょっと、その時に来る予定だった人も入っていたりはするんですけど、結局だから、会わずじまいで終わった人もたくさんいますね。
それはいつやるんですか。
いや、それ多分もうやらないと思います。っていうのは、もう、会った人たちの中で、決まってきたので。
なるほど。
あとやっぱりちょっとあまり大規模なオーディションをやるのが、ちょっと大人数が来ると、ちょっと良くないかもしれないっていう懸念ですね。
なるほど、なるほど。じゃあ、言ってもそれぐらい
です、ね、それぐらいです、今のところは、
はい。飛んだりはしてない、
ね、飛んだりはしてないですね、私は全然。ただ、周りは聞きますね。
周りもたくさん聞きます、僕。
ある監督なんかは、トータルで4本。そう、亡くなった映画が3本、延期になった映画が1本みたいな。
ってことは、3本は消失したってことですか。
そうですね、3ヶ月は悪空きしたみたいですよ。
じゃあもう、
3本で3ヶ月って随分短いなと思いますけど、
それでもちょっとは保証してもらえるんですかね、お金。
多分ちょっとは出るんじゃないですか。ですよね、当然ね、ある程度の期間は携わってたでしょうから。
僕は一回ちょっともらいましたね。途中で飛んだやつ。
私もだから、プロットだけ書いて、亡くなったやつとかは、幾ばくかはいただいたことは何度かあります。
今回やばいですね、コロナです。いや、もう友達とかも本当、無職の人いっぱい増えましたよ、本当。夏まで無職って人が。
いるでしょうね。
どうするんだろう、みんな。
も
う
でも最近制作部の人も、Facebook で、5月に仕事ありませんかみたいに言ってる人いるんで、ね、最近制作部、助監督、録音部も、ほぼ全てのスタッフがいない現場の中で、珍しくスタッフがいるっていう。
そうですね、確かに。
状況が生まれてるかもしれないですね。
今空いてますよ、メッセージなんてないですもんね、ずっと。いやなんか国からね、給付金が出るかもしれないって言ってますけど、あれもどうなるかわかんないですからね。
そうですね。
白石さん、オリンピックやると思いますか、これは。
オリンピックだから、いや、予定通りは難しいんじゃないですかね。
じゃあやっぱり、
だからやるとしても延期じゃないですか。分かんないですけどね。全然、まるで今、実態が分からないので、日本の。だから、実態がどうなのか、もうちょっと見ないと分かんないですね。もうまさに今日、急に暖かくなったし、桜も咲いてきたし。はい、急に人手が増えてるんですか。あと、学校の、
ね、
学校休むのはもういいよっていう、
そうですね。
お達しも出ちゃった
んで。出ちゃいましたね。
結構今日あたりから人が溢れてるみたいで。
さっき新宿いっぱい人いましたよ。
ね、ただ、やっぱり映画館がいないみたいですよ。あんなに人はいるのに、映画館はいないみたいです、ね。
映画館に人が行ってないんですね。
やっぱり密閉空間は下げてるみたいで。
でも、一応換気ではないですけど、換気はしてるんですよね。
もちろん劇場は本当はちゃんと換気をされている。
ただそういうイメージで。
そうですね。
いや、やばいっすね。今年ちょっと収入減っちゃいますね、これみんな。
収入はもうほとんどの人が減るでしょうね。
そうですよね。
私もだからこの先の影響がもしあれば、はい、やっぱり影響はあるでしょうね。すでに今年の頭で一つなくなってたんですけど。
それはまた違う理由で。
そうですね、それはまた普通の自然な理由で。
いやでも今あのなんか脚本執筆されてるってことで、それはまああの
それだから
実現しそうな
感じ。そうですね、次撮影するやつです。
それ楽しみですね、本当に。あと、ちょっとあの、前から聞きたかったことがあって、白石さんってあの、脚本っていつもどこで書いてらっしゃるんですか？なんか、
脚本は、
この前スタバで書いてましたよね。
そうですね、あの、そういう、いろんなところで、お店で書くことが多いんですけど、やっぱり、そういうカフェで書いたり、あと、ファミレスがまた最近急に、あの、バーミヤンもジョナサンもガストも、もう、あの、ほぼ全店じゃないですかね、なんか電源も Wi-Fi も、
そうなんですか。
入れてるんで、あの、ただ、24時間やるとこがほぼなくなりましたけ
ど、
あの深夜2時までとか、新宿は朝4時ぐらいまでやってますけど。
どこですか、新宿は朝4時まで。
新宿は大体やってるんじゃないですか、あのガスト、
あ、そうなんですね、
ジョナスさんとか、で、まあ、朝でも閉まるんですけど、一回あの不労者とか、
あ、なるほど、
泊まり込みの人を追い出すために寝てたら怒られるんでっていう感じで、まあ、そういうところを利用してますね。喫茶店、カフェ、ファミレス、まあ、でも家で書くときもあります、
はい、家で書くとき。でもどっちが落ち着きます、落ち着くっていうか集中できます、家で。
集中はあのなんすかね、あの取り掛かるときは家じゃない方がいいんですよ、絶対。あの気が散るんで、基本的には。まあ、あの家族がいたりとか、あのすぐ横になって寝ることができたりとかあのちょっと携帯いじろうかなと思って、まあ、誰の 目も気にしなくていいし。
そうですよね。
あのでやっぱり人が別に俺のこと見てるわけじゃないんですけど、はい、人がいる中で微妙に人の存在がいる中で、そうやった方がちょっと緊張感があるんで、あのやらなきゃっていう気持ちになって書き始めることができるんですよね。まあ、あの微妙にだけどお金もかかるじゃないですか。
かかりますね。
あ、そうですね。あと漫画喫茶とかネットルームみたいなところであの書くときも、
ね、漫画喫茶って落ち着きます？
あの個室のところがあって最近、はい、そういうところで、はい、もうだからもう泊まり込みですよね。
あの泊まり込みでやるんですか？
そうです。あのもう、この間も泊まったんですけど、切羽詰まった時に
ネットカフェ泊まったんですか？はい、
でもう、まあ、眠くなったらもう寝る、
はい、
で起きたら書く、
あ
でまた、ね、もうどうしようもなくなったら寝るみたいな。あで、個室のところは出入り自由なんで、
はい、
あのお腹空いたらなんか買いに行ったり食べに行ったりして、あで、まあ、ホテルよりは安いん
で。それ新宿で？
新宿ですね。そう、はい、
主に。ちなみにそれって、あの経費とかなんか、
いや全然もちろん自分の、
あ、自分の経費、
もちろん、もちろん、
やっぱそうですよね、
そんなの出るわけないんで。
あちょっとあの聞きたかったのは、よくあの脚本家さんとかが、とか監督とかがあのホテルに缶詰で、
はいはい、
あの結構立派なホテルで泊まってもらって、一日中書いてもらうってことしてる人がいるんですけど。
あ、してる人いるんですか？
います、います、います。
そんなのは、あの、今はもうないと思ってましたけど、いるんですか？
いや、あの、Facebook 見てると、あの、立派なホテル用意してもらって、今日から缶詰脚本、なんか書きます、みたいな。
それは金のある現場じゃないですか？金のある現場じゃないと絶対そんなことできないですもんね。
いやいや。
それはもう、稲穂さんも、ね、あの、過去の経験から分かると思いますけど。
はい、あ、試合さんはそういうのはないですか？
そんな経験はないです。そんなものを用意してもらったことはない。一回だけ、
はい、
あの、亡くなっちゃった企画で、あの、有名ななんか、
はい、
あの、旅館あれどこにあるんだっけな。ちょっと駅から割と歩かないといけないところに、
はいはいはい、
すごい古い旅館があって、
はい、
あの、そこに、あの、悪名高いプロデューサーになってしまった、あの、大橋さんと、
はい、
大橋貴美さんと、はい、あの、大畑はじめさんと、
大畑さんと、
共同脚本で、あの、はい、なんかやろうとしてた企画があって、
はいはい、
で、大橋さんと、なんかスタッフ、会社のスタッフと小畑さんとそこにちょっとこもって一晩ぐらい、
はい、じゃあ3人で泊まったってことですか？
そうですね、もうあと何人かいたと思うんですけど、あの AP みたいな人が、1人か2人ぐらいかな。
そこは温泉なんですか？
いや、普通の旅館ですね。あの駅からだいぶ離れて、でも都心ですよ。なんか多分なんか四ツ谷とかじゃないけど、なんかそういうようなところ
に、なんでそんなところでやったんですかね。
あのでもなんかよくそういうので作家先生とかが使うような旅館っぽいですね。
そこにじゃあ5人ぐらいで泊まって、
一晩だけだ
ったアイデアを出し合ったっていうか。
そうですそうです。最終的な詰めをちょっと
一晩だけ、
一晩か二晩もなかったかなと思うんですけど。
なるほど。昔はそのプロデューサーと監督がよくね、温泉泊まって1週間ぐらいやってたみたいな話聞きますよね。
多分大橋さんはそれをこうちょっと真似てみたかったんでしょうね、はい、そこを確か最近もネットにあの、まあ、コロナの影響で客が減ってるから、
はいはい、
あのここで あの、何ですか、作家先生コースっていうのがあって、はい、あの朝起こしに来るとか、先生原稿できましたかっていう連絡が来るとか、はいはいはいはい、
あのテレワークの人向けのやつですよね。
なんかそういう、あと旅館の人が部屋に来て、はい、先生原稿前でしょうかつって外に待ったりとか、なんかそういう演出をしてくれるコースがあって、あるらしいね、それを宣伝してて
ありましたね。
それがその旅館だったんですよ、
ね。あ、そうなんですか。
で高いんですよ、やっぱりあのその辺のビジネスホテルの方が全然安いんですけど、まあ、すごい古い、そんなあの大きいですけど作りはそんなに立派じゃないっていうか、あの風情はあるんですけどね。
なるほど、面白いですね。
高いから行かないですね、やっぱりそこ
あの、まあ、僕もスタバで仕事したことありますけど、
はい、
可愛いお姉さんとかが入ってくるとやっぱりちょっとそっちに気を取られちゃって全く進まない経験があって。
それはないです、ね。
あ、ないですか。
ただまあどこに行ってもちょっと集中ができなくて、
はい、
あのやっぱり店変えるとか、
あ、途中で店を変えることもある、
それもあるし、あのまあご飯を挟んで違う店に行くとかもあるし、あとまあ、やっぱりね、そういうお店だと、なんですかね、臭い人が隣に来ることがあったりとか、
それは聞き、それ、聞きがち、聞きがち、聞きがち言いますね、
それ
ね。
そうです。だから、その、当然、まあ、大衆の臭い人もいるし、
はいはい、
あと、香水が強烈な人
もいて、ああ、なるほど、それもきついな。
まあ、男性もいるんですけど、やっぱり女性が多いんですけど。
匂いはきついですね。
そうですね。
入ってきますからね、勝手に鼻の中からね。
あ、ちょっとそれでもう、ちょっとやっぱり集中全然できなくなって、お店変えたり、まあ、結局帰ってやったりとか、そういうこともあるし。
お金かかりますね、結構ね。そう考えると。いやー、すいません。ちょっといろいろ、それ前から聞きたかったんですよね。ありがとうございます。今日はですね、前回に続き、怖すぎシリーズをお聞きしたいなと思ってるんですけど、はい、まず怖すぎファイルさんの、カッパ、
はい、
人食い
カッパ。人食いカッパ伝説ですね。はい、
これをちょっとお聞きしたいなと思ってるんですけど、はい、なぜカッパだったんですか？
これはですね、はい、この会社の、アルバトロスのプロデューサーの、三上さんっていう、
はいはい、
パッケージの裏に名前も載ってますけど、
はい、
三上さんがすごいなんかカッパにこだわってて、ぜひカッパをやってほしいということで、
はい、
ただカッパだと、はい、やっぱり姿は見せないといけないと思うんですけど、カッパスーツになっちゃうじゃないですか、どうしても。
あ、なるほど、はい、
スーツにならないとどうしてももうすごいコントみたいな感じになっちゃうんで、
はい、
いや、スーツ作るとすげえお金かかっちゃうんで、
はい、
正直ちょっと無理だと思いますって最初はちょっと抵抗したんですけど、はいはい、まあ、なんとかできませんかねって言われたんで、はい、まあ、毎回、特殊造形、特殊メイクやってもらってる、
アイソさん。
アイソさんに、相談したら、まあ、やりますよと。
あ、今回はアイソさんちにはなかったんですね、カッパは。
さすがになかった。さすがにカッパは、
前の口先女はあったんですけど、
あ、そうですね、はい、被り物。
被り物はあったんですけど、
はいはい、
カッパはなかったん
です。カッパはもう全身ですからね。
あ、僕はもう逆にアイスさんがカッパを持ってるからカッパやったのかなと思って。
いやいや違います。これはもう作ってもらいました。だから普通だったらもうありえないですね。
何着作ったんですか？
1着だけですか？
1着だけ。
はいはい。
これ現場で誰が来たんですか？
これは村上ロックさんですね。
あ、村上ロックさんが来てたんですね。
で、村上ロックさんに合わせて作ってもらう。まあ当然着る人に合わせて作らないとダメなんで、手の長さ、足の長さ、ダボついちゃったりするんで、
結構ピッチリした感じなんですか？
そうです。村上さんに合わせて、村上さんもだからちょっと小柄なんで、
はい、
大きいカッパじゃなくて、やっぱちょっと小柄な方がいいじゃないですか。
はいはいはい。
で、周りにいる人はやっぱり、村上さんだったんで、
白井さんが、自分の周りでやってくれそうな人を考えた結果、村上さんになった。
そうです。で、小柄な人。
ああ。
はい。
あ、1着だけだったんですね。
1着だけです。そんな2着なんかも作ったら、多分もともと、ちょっと赤字になったと思うんですけど。
あ、カッパの方は？
カッパはアイソさんは。
ちなみにこれまた3、4は合わせて撮ったんですか？日にちは。
そうです。合わせてというか、まあ近い時期に撮ってるんですね。ちょっとその間は、数日は空いてると思うんですけど。
二つでやっぱり、まあこれぐらいですか？
あ、予算ですか、
はい、
予算はそうですね。今ちょっと指を、稲穂さんが立てましたけども。はい、そうです。
これ、僕改めてもう一度、このラジオに備えて、まあ、怖すぎの3と4を見直したんですけど、
ああ、はい、
大変ですよね、撮影。
そうですね。
二つとも。いや、もう本当に。
そうそう、怖すぎのファイル3の、まあ、このカッパ のやつに、はい、メイキング映像をちょこっとつけてるんですけど、まあ、撮影現場の、はい、まあ、要はもう簡単に、俺が本番の、
怖すぎ通信。
怖すぎ通信ですね、はい。怖すぎ通信の中で現場の映像がちょっと入ってるんですけど、はいはい、本番の前にちょっと時間があったりするじゃないですか、数分、はいはい、その時にちょっと、まあ、せっかくだからもう回しとけみたいな感じで回してるんで、はい、なんかみんながちょっとだから休憩してる雰囲気の、
はい、
池に光がこう差して、
あ、なるほど、
なんかリバーランドスルイットみたいな感じになってて、すごい、はい、で別にそのなんかみんな人数も少ないから、はい、わーわー言ってないじゃないですか、現場で。
はいはい、
だから、なんか、みんなすげえ遊びみたいな感じで現場やってるな、みたいな感じに、こう、現場の大変さ、全く伝わってない
と思って。ハイキング的な感じ。
そう。こう、これも超眠れなかったし、みんな。は
い、いや、全然僕。
途中ちょっと仮眠、コテージみたいなところでちょっと仮眠したっていうだけでしたよね。
コテージ泊まったんですか、いや、もう、なんか、本当大変そうだなと思って、カッパ。
本当は帰る予定だったのが、もう帰れないから、はい、もうちょっと近くの、ところ借りたから、そこで一瞬仮眠して、みたいな感じで、もう朝から、みたいな。
これ、撮影時期は夏ですよね。
これは夏ですね、確か。はい。
いやー、で、見てると虫がすごそうだなと思って。
そう、あ、でも思ったほどではなかったですかね。だからそんな真夏じゃなかったのかもしれないです、もしかしたら。あ、でもそうだ、これ、実際、確か8月に撮ってたな。
うわ、真夏じゃないですか、
ね、
じゃあ。
はい、はい、多分、そうですね。実際に8月撮ってましたね。
いな、さっき、リバーランズスルイートっておっしゃってましたけど、
はい、
こっちは沼ですよね。
そうですね。まあ、沼、池ですね。池。ちっちゃい池です。
ちなみにこれは、御殿場の方ですか、足利の方。
足利の方かな、
ですよね。
はいはいはいはい。そうです、そうです。これまた大変だったのが、
はい、
最初実は、
はい、
紹介されたところで、
はい、
まあ、あちらの方の〇〇さんですよね。
はい、有名な。
はい、〇〇さんが、はい、ちょっと、まあ、コーディネートしてくれて連れてったところが、はい、すごい広い、はいはい、
知ってます、知ってます、
まあ。割と広めのダムみたいなところがあって。
そこも有名ですね。はい、
で、ここをすごいもう使っていいよみたいな感じで、どうぞどうぞみたいな感じで、ああ、広いな、どうするかなみたいな、でもいろいろこう、はい、撮る方向性とかもいろいろ考えて、
はいはい、
で、最終的にもう一回ちょっと撮影の流れとかアングルとか、
はい、
細かく決めなきゃいけないっていうので、
はいはい、
もう一回撮影直前に見に行ったら、
はい、
ダムの水がちょっとだいぶなくなってました。
やばいですね。やばいですね。
すいませんっつって連絡したら、はい、まあ、ごめんっつって、その日のうちに紹介されたのがこの場所だったんです。
その日のうちに探してくれたんですね。
その日のうちにもう。
よかったですね。
そうです、そうです。で、まあ、要は、最初にやろうとしたとこって、本当に、はい、すごい小型のダム。
はい、
まあ、小型のダムってすげえ広いじゃないですか。
はい、
で、こんな鬱蒼とした中にはないわけですよね。もうちょっと開けてるわけ。
そうですね。
で、ここはやっぱりちっちゃくて、
雑然としてる。
そうそうそう。はい、まあ、実は道はすぐ近くにあるから、撮影はやりやすいんですけど、
なるほど。
なんすかね、サーキット場が近くにあるところなんですよ。
あ、はいはいはい、なるほど。
で、じゃあ、御殿場の方か。
御殿場ですね。
御殿場の方ですね、はい、多分ね。で、なんですかね。まあ、雰囲気としては結局こっちの方が良かったんですよね。
気持ち悪いです
ね。絵に収まるし、まあ、この鬱蒼とした木々の感じっていうのが良かったし、はい、まあ、まさに道の反対側は少し林が、こう、ああいう崖になってて、その向こうに林が続いてるような感じだったんで、はい、結果は良かったですよ、これすごく。
良かったですね。じゃあ、ダムでやらなくて良かったですね。
良かったです、良かったです。
ダムの方が撮影大変かもしれないですね。
大変だと、やっぱ広いとこは、もうね、小移動もすげえ大変になっちゃうから、大変だったと思います。ここも大変でしたけど、ここでそういえば、特殊造形の、まあ、アイソさんのチームのスタッフの女性の方が、
はいはい、
まあ、これ、車を置いてるとこからこの池まで、
はい、
まあ、いわゆる獣道みたいなところを通るんですよ、
はいはい、
一本道の。
はいはい、
で、途中で、その、なんか懐中電灯をこう下げてて、
はいはい、
でその時にそのスタッフの人が何ですかな、おばあちゃんとすれ違ったっつって、でおばあちゃんなんか通るはずないんで、
本物のおばあちゃん、
いや幽霊だっていうことに落ち着いてるんですけど、まあ俺はそれは嘘だって言ってるんですけど、
でも見たんですよね。
その人はもういや本当に見ました、いや本当に
すれ違ったんです、怖
っって言ってましたね。
怖っ。あんなとこにおばあちゃんいないですよね。
いないです。で、上スタッフいるし。
うわ、なるほど。
どっちにも誰かいる。
どっちか、
一本道しかない。
そうかそうか。上に行ったら、また会ってるはずですもんね。そのおばあちゃんに。うわ、怖っ。嫌だな。ちなみに、その石川祐也さんの住んでる家って近いんですか、本当に。実際に沼と。
ああ、この作品の中に出てくる。
はい、はい。
これはですね、そんな近くないですね、確か。
場所は違うんですね。
だから、家の方が、小山町の方だったと思うんですけどね、多分。
あの家すごいいいですね。あの広い、ね。
ああ、そう、いいです。でも、なんかよく使われてますよ。なんかでも見ました。はい。
あれいいですね。
はい。
で、あとあれですね、結構、キュウリ畑とかも作ってらっしゃいましたけど。
はいはいはいはい。あれ、まあ、畑的なところがあったんで、
あ、
そこに無理やり。
ああ、そうなんですね。
キュウリを砕いておいただけで。
いや、わざわざ作ったのかなと思って。
いやいやいやいや。
つけた
な。あれ？あ、でもキュウリ畑あったんだっけな。
本物の。
あったかもしれないですね。ちょっと俺、見直してないんで随分。ちょっと覚えてないですけど。埋まってました、キュウリ？
いや、小さいキュウリの。
あ、そうだそうだ。小さいキュウリはちょっとあったんだ。
連なってるのがあって。
はいはい、はい。
これどうやって用意したんだろうと思って。
それはね、現場にあったんですよ。
ああ、
で、多分、あ、これ利用できるって思って、確か。
ありもんだった。ありもんっていうか、その場にあったんですね。
そうそうそう。
よかったですね。へぇー。
あとだと思います。
あ、なるほど。
でも、ちょっと離れたところにあったやつを持ってきてたかもしれないですね。
あ、
いいのありました。
なるほど。
って。
ちなみにこれ撮影は何日くらいで？
これは何日だったかな、ちょっとあんまり覚えてないですけど、3、4日 ?4 日か。あ、
4日はかかりますか？なるほど。
3、4日だったと思います。まあ、3日か4日。どっちかですね。
で、
で、深夜撮影
で。一泊したんですね。
確か一泊だったと思う。
ラストの、どうですか、
夜の撮影して。
あれなんていうんですか、ごぼう製っていうんですか、
あ、はいはい。
あれのシーンは止まった
んです。あれのシーンは、あれの、止まったっていうか、あれどうだったんだっけな。結局クライマックスのシーンで、ちょっと明るくなってるじゃないですか。
はい、そうですよ。
あれも朝来ちゃったんですよ、ね。
やっぱり。
赤外線で撮ったらもうなんかどうしようもなくなっちゃって、まあなんか一応ごまかそうとしてるんですけど、
大変ですね。
もう光が入っちゃったらもう、まっちょろきになっちゃうんで、赤外線が。やべえって感じで、本当もうギリギリのギリギリで、まあ、ちゃんと見れば全然ごまかせてないんですけど、
大変だな。
赤外線をこうね、切り替えたら本当に明るくなっちゃってて、危なかったですよ、本当に。
ちょっといろいろお聞きしたいんですけど、はじめカップルがその撮影してますよね。
はい。
沼を。沼っていうか小さい池を、
ね。はい、はい。
で、そこでカッパが泳いでる姿
が
映るんですけど、
はいはい、
ちょっとカッパ分かりづらいですよね、その泳いでる姿っていうのは。
ああ、そうですね。あれは要は、ネッシー的な感じにしたかったので、カッパの背中の部分だけ水に浮くような、ちょっと固めの素材でアイスさんに作ってもらって、
はい、
でそれを、池のですね、
はい、
中央に置いて、
はい、
でロープをつけて、
はい、
でちょっと小舟を浮かべまして、
はい、
小舟、まあ、要は、ゴムボートですね、
はい、
ゴムボートに田坂さんだったかな、田坂さんかアイスさんか乗って、で、田坂さんっていうのはプロデューサーですけど、が乗って、で木の陰の見えないところに行って、でそこから水の、まあ、ロープが上に見えちゃいけないんで、水の中に手を入れて、
うわ
ー、ロープを引っ張って、
大変
っていうのを、まあちょっとやったっていう感じですね。
うまいこと、でもタイミングよく引っ張ってますね。
そうです、そうですね。で、まああれなんですよ、まあ日中じゃないですか、最初の映像
で。はいはいはい、そうですね。
で、見えすぎちゃったらもう絶対うわ、作り物っていうのがわかるわけですよ。はい、だから、あれぐらいじゃないと、もうリアリティはないんで、なるほど、あれ以上見えたら、ちょっともうやばいなっていう感じで、まあ日中、まあ夜はね、もうちょっと見えたかったんですけど、もうあれはもう夜だからしょうがなくて、日中はすごくうまくいったなと思ってますけどね、あれぐらいで。
へ、あ、じゃあ、そのアイスさんが作ってくれたカッパスーツを、引っ張ってるわけですね。
引っ張ってるんです。
そこには、じゃあ、村上さんは入ってない。
入ってないです、もちろん。
なるほど、なるほど。
いやいや、ダメです。人が本当に溺れてる、子供が何人も溺れてる池なんで。
危ない。なるほど。
いや、だからもう、たったんだけなんですけど、実はめちゃくちゃ、 大変なんですよね。
ですよね。
だって、一回引っ張ったら、
また戻さない。
そう、ゴムボート漕いで、あそこに戻さなきゃいけないですから。
うわ。
で、タイミングとかもあるじゃないですか。
なかなか、そうか、何度もやれないですね。
そうです、そうです。まあ、何度かはやったと思うんですけど。ま
あ、大変な、もう考えただけで。
結構大変なんですよ、あれ。
いや、もう本当僕はもう、何にせよ虫がもう嫌だなと思って、あんなところ。
でも本当虫はね、そんな、なかった。俺も虫嫌いなんですけど、そんなに、まあ、道路が近いせいか分かんないですけど、
あ、なるほど。
そんな大丈夫だったと思いますね。
あ、それはじゃあ助かりましたね。あとあのカップルたちが撮影してるカメラって何使ってるんですか？あれ、
同じカメラですか？同じカメラですね、多分。
あ、じゃあ、
同じようなカメラを用意したと思います。
もうみんなで行って、
はい、
あの、もう、久保山さんとか大迫さんとかとみんな全員で一緒に行って、
はい。
あ、なるほど、ね。そうです、そうです。なるほど。
待機しててもらって、
なるほど、
2人の写真撮って、
あ、なるほど。
でも一番最初に撮ったのは投稿映像じゃなくて確か、
はい、
あれでしたね、なんか覚えてますけど、
はい、
投稿者 の、 あの女性と男の子が、
はい、
あの池の方に連れてってくれるっていう、
あ、なるほど、紹介する、
そうですね、ここでこう撮ったんですけどみたい な、
なるほど、
あの流れのやつを確か一番最初に撮りましたね、クランクインの時は。
でその後じゃ あの投稿映像、
その後、うん、そうですね。
なるほど。
先にでもなんか日中までやったかもしれないですけど。
その順番が大変ですね、本当ね。面白いな。あとそうですね、あのカップルの女の子が可愛いなと思って。
河村遥ちゃん、この中で言うと。今は、和樹春っていう名前で。
和樹春。
はい。香るに、月光の月に、春はカタカナで。実はこの子が、はい、まあ、その、劇中で、カッパを釣るじゃないですか。
カッパを釣る、ああ、はいはい、
まあ、キュウリをつけたあのやつを放り込んで、は
い、あそこ怖いですね、
それでカッパがこう引っかかるじゃないですか、はい、でそういうのをやった子が実は、はい、キューちゃんフィッシングっていう釣り番組にその後実は出演してたんですよ、
はい、
MX だったかな、東京 MX
さん、はいはい、
でテレビの地上波の方は最近終わったんですけど、なんか YouTube でまだ続きをやってるらしくて、
はいはいはい、
まだそちらの方にずっと出演してるらしいです。
はい、その和樹さんが。
和樹さん、和樹春ちゃん。ぜひご覧ください。
カッパを釣った。
キューチャーフィッシュ。
カッパを釣った。
カッパを釣った。
役の女性が、今。
どういう巡り合わせか。
釣りの番組やって
る。だから釣りめちゃくちゃやってるはずだから、もう、あ、多分、かなり釣りに関してはプロフェッショナルになってると思いますよ、彼女。
じゃあ今、この時はじゃあ釣り、
全然
興味なかったんだけど、今はもう はプロ並みになってるって。
で、まあ、要は、アシスタント的なね、はい、女の子の、
はい、
にぎやかしの女の子だったと思うんですけど、はい、それまではこういろいろ変わってたのが、
はい、
春ちゃんはまあ、彼女が入ってからずっと代替わりすることなくずっとやっぱり人気があって続けてるらしいですね。
なるほど。
今役者はもちろんやってますけど、
いや、すごい可愛いなと思って、はい、あとその最後ちょっと取り憑かれて事務所で入ったりするシーンがあって、結構なりきってるなと思って、
そうです、結構思い切ってやってくれて、
そうですよね、へえ。
で、なんかすごい、まあ、途中で、なんかこう、投稿映像の中とかも、こう、バカそうなノリがあるじゃないですか。
あ、ありますね。
で、まあ、ご本人も、ちょっとああいうノリはある子で、
はい、
やっぱりそれを結構全開で遠慮なく出してくれたんで、
ま
あ、あの子のおかげで、この作品は本当になんかすごい、こう、豊かなものになったなって思って、あの子の、投稿映像のあれでもうめちゃくちゃ面白くなってるんで。
おぉ。いい話聞きましたね。じゃあ、キューチャーフィッシング見なきゃ。
そうそう、はい、やっぱなんかね、すごく、なんですかね、自分の人生を楽しんでるような、
はいはいはい、
バカな感じの女の子があんなことになってしまうっていう悲劇性が、ね、やっぱりそう、ちょっと
なるほど、
落差があって、いいなって思うんですよね。
なるほど、は
い。すごい嫌だし、これ、まあ、シリーズ中一番嫌なラストだと思うんで。
確かに。あ、そうですね。確かにおっしゃる通り。
これかファイル1だと思うんですけど、やっぱこっちの方が嫌ですよね。
怖すぎの中では一番パリピっぽい女の子でしたね。確かに。
そうですね。はい。
そっかそっかそっか。あ、いいなと思って。あとですね、あ、そうだ。これ怖すぎに登場する伝説を紹介する絵とかあるじゃないですか。あれ誰が描いてるんですか？
あれ、アイソさんですね。
あ、
全部アイソさんに書いてます。
トイレの花子さんも。
トイレの花子さん。
わあ、すごい上手いですね、やっぱり、
はい。
結構な枚数ですよね。
そうですね。で、もう本当だから、結局、まあ、その映像の、なんていうんですかね、 映像の見せどころってどうしても、まあ、はい、撮影日数も少ないし、はい、お金のかけどころもちょっと少ないんで、はい、少なくなってしまうんで、
はい、
やっぱりその映像の幅としてあれが入ることで、だいぶその怖すぎの色っていうのが作られているところがあって、すごい助けられてますよね。
なるほど。じゃあ、アイソさんの絵なんですね、全部。
そうですよ。だからまあ、さらさらっとしか見せないですけど、はい、尺的には。でもやっぱりすごい印象に残ってるはずなんで、
はい、
あれによって本当に怖すぎの雰囲気っていうのは、形作られている、そういう大きな要素ですよね。
アイソさんの、
はい、味わい深いです。ちょっと可愛いんですよね。
可愛いですね。
怖い絵描いても、どこかにちょっと愛嬌があると
か、可愛いです。
あれが多分、やっぱり怖すぎにも、ちょっとこう、なんていうか、通じるものがあると思うんですよね。
すごい。じゃあ、アイソさんなくしてって感じですね、本当
は。
はい。ああ、すごいな。カッパの足跡どうやって作ったんですか？
いや、カッパの足を押し付けました。
スーツの。
あれは足だけはもしかしたら別であったかもしれないですけど、
そ
スーツの足だったかもしれないです。
面白いな。あのカッパの足音とかってすごいですね、なんかね。
あれはハットが鳥が羽ばたく音を、
鳥が羽ばたく音、
スピードを変えてなんかパタパタパタパタって、
面白いそれ、
感じしてますね。
それはその鳥の音っていうのは売ってるやつですか？それとも
そうです、そうです。
既製品ってことですか？
フリー音源。
フリー音源。
だったと思います。
あ、いやー、そういうお話聞きたかったんですよね。
まあ、ちょっとスピードを変え、そのままだといかにも、もう羽ばたきなんですけど、ちょっとスピードを変える、まあ、早めたと思うんですけど。
誰が気づくんですか？そういう音を使えばいいんじゃないかっていうのは。
それは宮崎さんがつけてましたね、確か。
はー、センスですね。
宮崎さんは編集の人ですけど、はい。
はー、すごい。
聞こえるねー、みたいな感じで。確かに。
すごい。いや、もうそういうの思いつくのがちょっとすごいなと思って。はぁ、面白いな。あとですね、久保山さん、市川が、
引きずられちゃうところ
ですか？引きずられるところ。あれどうやって撮ったんですか？
あれも、現場で考えて撮ったんですけど。
もともとなかったんですね。
いや、もともとあったんですけど、はい、こうやればいいんじゃないかっていうのを想定はしてるけど、誰もその、なんですかね。
あ、やり方
まあ、現場に行ってないわけじゃん。行けないわけじゃないですか。ちょ、ロケ班の時しか。
はいはいはい。
で、スタッフは行けてなかったから、その、検証は一切してないわけです。
なるほど。
その場で。
じゃあどうやってやったんですか？
こうしたらいいんじゃないかって。まあ、要はなんか、なんかに乗っけて、まあ、引っ張るってことですよね。
台車ですか？
で、いやいや、もっと草の上を滑れ出るもの。
ま
あ、要は段ボールとか、そういうもので、引っ張れるんじゃないかって言ってて、で、なかなかなんか、最初段ボールでやったのか覚えてないですけど、うまくいかなくて、結局、助監督の、大きめのショルダーバッグ。
はいはいはいはい。
に、まあ、乗ってもらって、
はい。
久保山さんに。で、それを、スタッフが引っ張るっていう。
ってことは、じゃあそのショルダーバッグはもう、おじゃん。
おじゃん。いや、おじゃんにはなってないですよ。汚れましたけど、傷はついたと思いますけど。っていうので、おぉ、うまくいったじゃんみたいな感じで。
あれ、しかも夜ですもんね、しかもね。
夜です、夜です。
うわぁ、大変だ。ちなみに照明は焚いたんですか、夜は。
照明焚いてないですよ、もちろん。あ、もちろん、サービスみたいなのは、はい、懐中電灯ですけど、ありますけど、照明はもちろん焚いてない。
真っ暗だったんじゃないですか、
あの場所。真っ暗ですよね。あ、でも月光はちょっとあったのかな。
月光だけ。
ええー。
で、もう赤外線撮影だけで。
赤外線撮影だけ
です、ね。ああいう映像撮れたんですね。
はい。あ、でも、出演者が持ってる懐中電灯があるんで。
ああ、でも、言うてもビビたるもんですよね。
そうですね。そんな感じです。
一切照明焚いてないんですね、あの撮影では。
焚いてないです、ね。
すごいな。
ちなみにその引っ張るところは、ま
あ、
なんとなくこう、資料の腹渡的な
イメージで。ああ、僕も思ったも思いました、もう。
できたらと思って。フェイクドキュメンタリーでも資料の腹渡をやれるぞって。
サムライミの。
サムライ
ミ。ああ、もう本当そんな感じですよね。確かに。
それと、まあ、ちなみにカッパを女の子が、つるっていうか引っ掛けて、
はいはい、
で、逆に引っ張られて、池の中に入っちゃうところは、ジョーズの、
はい、
おっさん二人が、
ありましたね。
サメ釣ろうと思ったら、一人沈ん、引っ張られて沈んじゃって
怖い、怖いところありますね。
あれのイメージです。だから、あれってジョーズでは、肉にフックをこう、突き刺して、バーンって、
はい、
そうですね。るんですけど、それの代わりにキュウリ束ねたやつに、
それで
釣り針をたくさんつけて、
でさーってどんどん引かれていくんですよね。あれが怖いですよね。
はい、まあ本当あそこまで行きたかったけど、まあそれはちょっとね、危ないからやれない。
いや、面白いな、面白いな。
ちょっと池の中に引っ込んじゃうぐらいまではやって
ああ、もう笑いますもんね。ちなみにキュウリ何本ぐらい買ったんですか？
あれ結構買ったんじゃないですかね。まあ砕いたのもあるか50本ぐらいは買ったと思いますけど。
いやー、今ちょっとキュウリ結構高い時もあるんで、シーズンによっては。
あれでも本当なんかあのキュウリを束ねるっていうので、
はい、
束ねるだけなんですけど、
はい、
なんか助監督が延々こうなんかすごいなんか迷っ て、
束ね方を、
そう、束ね方を、それですげえ待ったっていう気がありますね。
時間がかかった
んですね。でこう俺と中川さんって、いえこうやればいいんじゃないみたいな感じで。
あ、沼に沈めるキュウリ。
そうです、そうです。
ああ。面白いな。もう、そう、
キュウリの縛り待ち、ちょっとやべえよって感じになって
。キュウリを、そうそうね。キュウリを縛って、それでおびき寄せるっていうのがもう本当笑えますね。発想が。
それでしかも釣れちゃうっていう。
そうですね。はい、本当に釣れちゃうっていうのは。で、あとはそうだ、いろいろ聞きたいんですけど、まあ、また最後に、白井さん特有のその、陰陽道とかそういうのが出てくるんですけど、ああいう、ごぼう性っていうのは、
はい、
あれ、どういう経緯でああいうアイデアが思いついたんです
か？あれ、まあ、やっぱり、なんか、最後、こう、やっぱり対決する、はい、対決しないと面白くないじゃないですか。
まあ、リングってことですね、じゃあ、あれは。
いや、リングってわけじゃないですけど、
はい、
なんででしょうね。まあ、で、思いついて。
いや、
これなんか終盤のキャラクターが欲しいなと思ったんですよ、ね。そしたらね、最初の取材の人が、
はい、
を使い回した方がいいから、その人が実はこうでしたっていう話をした方がいいなっていうので、多分、まあ、人数を減らしたいけど、減らした人数の中ですごい有効活用したいみたいなのがあって、多分そうしたんだと思いますけど、
ね。いや、もう本当、初めて見たとき、試合さん、もう本当試合さんだなと思って笑っちゃったんですけど、特にごぼう製の真ん中にいる工藤が、
はい、
すごい墨模様が描かれてるじゃないですか、
お腹に。耳なし法一的な感じで、体に。
あれ何なんですか、あれ。
あれはでも、陰陽道の模様を、はいはい、まあ、もう意味とかはちょっと無視して、模様先行で、いいやつを体に描いたって感じです。
はい、先生、あれはああいう文化があるんですか、体に描くっていう。
ないですね。
え、じゃあ、シアイさんのアイディア。
そうですね。まあ、耳なし法一的な感じ書きたいけど、ね、漢字をこう、すごい体に書くのは大変じゃないですか。
はい。
で、模様をこう書くんだったら、
はい、
短時間で、
はい。
やれそうだから、で、陰陽道に使ってるような、陰陽道の札に使ってるような模様だったらいけそうだから、これでちょっと行きましょう、みたいな感じで。
あれは、じゃあ、墨汁で、その場で。
墨汁なんかの、まあ、ペンキみたいなインクだったと思うんですけど、で書きましたね。
大迫さんは嫌がんなかったですか？
いや、
これ
嫌がるも何も別に。
あ、そっか。
そういう役なんで。くすぐったかったと思いますけどね、はい、多分寝
ると。いや、だっていや、すごいですね、なんか。
どっちかってさ、乗ってたと思います、
ね。本当ですか？
へ、
で、そのごぼう星にいる大迫さんを、カッパが襲うじゃないですか。
はい。
なんかあれ、なんか、駒送りっていうか、なんか、
まあ、スピードを速めてますね、もちろん。
あ、普通の標準で撮ったスピードを速めてる。
そうです。
あの場所だけ、2倍とかにしてるんですか？
2倍なのか、もうちょっと速いのか、ちょっと覚えてないですけど、まあ、いろいろ試してみて、一応、まあ、自然、まあ、許容できる範囲かなっていう、けど、明らかにスピード速いねっていうので、ちょっとやってもらいましたけど。
あ、じゃあ、村上ロックさんが、実際に沼から出てきて、
はい、
大迫さんを襲ってる映像を撮って、はい、それを早めてる、
ね、そうです、そうです、
スピード
を。で、大迫さんの動きが早まらないように、
はい、
なんですかね、ゆっくり動いてくださいって。
じゃあ、もともと早送りするつもりで撮ったんですか？
もちろんです。
そうなんだ、なるほど。
適当ですけど、そのゆっくり動いてくださいって言っても、どれぐらいゆっくりでやったらとか、そんな検証する時間はないんで、
はい、
もう感覚です
ごいな
あんまりゆっくりでもおかしいから、まあでも一応だから村上さんのカッパにもなるべく早く走ってもらって、
はい、
ちょっとまあ暗いから危ないんですけど、
はい、
まあまあやれるところでいいので、まあ、なるべく早めには走ってもらってっていう、
はい、
お願いして、
なるほど。結構、村上さんがその用意するのは結構時間かかるんですか？カッパになるには。なるの
カッパになるのは時間かかりますね。だから結構、ほとんど着っぱなし だったと思います。時々しか。
え、じゃあトイレ行くの大変ですね。
トイレ大変です。トイレ脱がないといけないって。あ、でも一応トイレのことを考えて、なんか股間に、なんかチャックみたいなのつけてたような気がします、ね。あ、股間を貼り付けるタイプだったかな。
股間を貼り付ける。
股間の部分になんか貼り付けるような感じだった
よね。ああ、もともと空いてるってことですね、じゃあ、そこは。あ、
そうですね、そうですね。そこに。
空いてるところに何かをつける。
空いてるところに貼り付けて完成みたいな感じだったような気がします。
ま
あでも、まあ、苦しいんで時々は、こう抜いてましたけど。
ああ。いやー、大変そうですけど楽しそうですね、現場。面白いなぁ。いやー、そっか。ちょっと僕聞きたかったのはそれぐらいかな。あ、最後に、いっぱいカッパが出てきますよね。
はい。
あれは何パターンか撮るんですか？
そうですね。カメラは据え置き、フィックスにして、
はいはいはい、なるほど。
まあ、もうラインで区切ったところで4体だったと思うんですけど、4体が5体でしたっけ。で、まあ、それぞれ重ならないような位置で、どんどん日が昇ってきちゃうんで、あそこ、
はいはいはいはい、
で、なるべく早めに、じゃあ、村上さん、そこです、そこです、つって、はい、そこから、つって、何回もこう、なるべく短時間で出てきてもらって、っていうのを、まあ、合成で合わせてる感じですね。
フィックスで撮って、でも、
フィックスで撮って、それを後でちょっと拡大して、その、手持ち風の揺れを、加えてるんです、
あ、
元はフィックスの映像です。
そう、揺れるプラグインかなんかがあるんですね。
プラグインもあるんですけど、それだとあんまうまくいかないから、だいたい手でやってます。手でやってもらってます。俺がやるときもだいたい手で。
で、最後、沼の奥から女のあれが出てきますよね。
はいはいはい。
あれは、触れる幽霊のあの人
ですね。そうです、ゆうこですね。
ゆうこ、あ、そう、ゆうこさん、はいはい。なんで出てきたんですか？
あれはだから、
要するにつながってるってこと
ですね。そうですね、
異界と。
はい。言っちゃうと、だから、要は、これの、石川さんがやってる、
はい、
石川祐也さんがやってる男の娘は、はいはい、まあ、異界に連れてかれた、異界と繋がってたんですけどね、池が。で、
あ、なるほど。
で、実はその女の子は、トイレの花子さんになって、
お、
時間はちょっと時空は超えてるんですけど、
そういう裏話があったんですか。
怖すぎのファイル4になっているんです。で実はその娘こそがその後、
はい、
優子の中に入った、
はい、
まあ、人造人間優子の中に入った、
はい、
魂だったっていうことで、まあ、優子っていうのは実はこの優也さんが言ってた鈴木だったと思いますけど、
はい、
の娘っていう設定なんですよ。裏設定は。だから小杉の、最終章で、
はい、
まあ、トイレの花子さんだった女の子が優子に変わって、それで優也さんの鈴木とこう抱き合うっていうのがあるんですけど、あれはまあ実はそういう意味がある。
はあ、
なんだかよく分かんないと思いますけど。
もうそこまで考えてらっしゃったんですね。
考えてないですよ。
いつぐらいに
後付けで、まあ、こう、優子をここで出したときはそのつながりを考えてますけど。
ああ、はい、なるほど。
ただそれを後でどう、最終章でそういうふうに見せるとかは全然考えてなく、まあ、なんとなくそういう、つながりは考えておいて、意味は不明でもいいから、まあ、
面白いな。
作り手側としてはそういうことでわけわかんないことになっているっていう、ことにしようって。
すごい。
見る人には分かんなくていいっていう。で、気づく人は、あれ、顔が、優子に似てんな、みたいな。
へえ、いいですね、そういうの、なるほど。ちなみに、優子がザバーンって出てくるところは、
はい。
どっかで撮ったんですか？プールとかで。
あれは、はい、もうないですけど、パルヒアフじゃない、
はい、
ビデオプランニングの、
はい。
一室で、借りてた部屋が、はい、あったんですけど、
あ、そうなんですね、
会社の近くで。で、その中に、まあちょっと沈んでもらって、出てきてもらってっていう。
お風呂に？
そうです、そうです、そうです。
あ、ビデプラってもう一個お部屋借りてたんですか？
編集室みたいな、とこがあって、まあ要はマンションの一室なんですよ。
はい。
で、そこで、まあちょっと沈んでもらって、
ザバーン。
ザバーンって出てきてあれがだから、でも結構、お風呂って、まあ別に、 普通の水ですけど、はい、やっぱり全部沈むのって難しい。
難しいですね。体全部。
だから結構、こう、体を突っ張って、全部沈んでもらわなきゃいけなくて、はい、結構大変だった
み
たい
ですけど。ゆうこさんは結構小柄な感じですか？
小柄は小柄だと思いますね。
あ、
はい、
じゃあ大変ですね、それ、はい、そっか。へー、
面白いな。まあ、だから意外と大変で、で、まあちょっと一応こう、なんですか、合成でこう、くり抜かなきゃいけないじゃないですか。
はい。
だからこう、なんか、100円ショップで買ってきたライトとかをこう、はい、後ろの壁に当てて明るくして抜けるようにして、
は
い、手前はちょっと人物とかを暗めにして、
あ、
明るいところを抜けるようにして、
後ろの壁を飛ばすんですか、色を。
そうです、そうです。
へ、
で紙からかかってきて、
紙って何色ですか？
白かグリーンか忘れましたけど白だったと思うんですけど。
え、そういうのってちなみに後ろにグリーンを貼ってあれば抜きやすいんですか？
あ、でもあれ合成の合わせを考えて、確か赤外線で撮ってたと思うんで、白い紙ですね。
え、じゃあ、暗くして撮ったんですか？
そうです、そうです。暗くして、ライトを後ろの壁の方に当てて、
はい、
有効側にはなるべく当たらない。まあ、エッジだけは当たるんですけど、当たらないようにして、で、それでなるべく抜きやすくして、で、水の感じは一応こう、まあ、なんとなく映るんで、で、それはなんとなく、ちょっと合わせて、
すごい。
やったら意外と、で、まあ、はっきりは見せない、ちょっとぼんやりさせてるんで、それやったらなんかうまくいくんじゃないかなと思ったら、意外と、
え、でもすごいうまくいってますよね。はい、
で、カッパだけだったら想像できるけど、
はい、
なんかそう物足りなかったんですよね、書いてるときに。
すごい。
これなんだろうなと思ったら、
すごいな。
でかいのザバーンってきたらすげえぞと思って、
すごいな。
怪獣は出せないんで、じゃ有効出たらすごくねえかと思って、びっくりだな、それと思って。
すごい。
あとあれ、その、瞬きしたら、興ざめなんで、
はい、
ずっと目を開いててもらわないといけないんで、ゆう子に。
大変ですね。
それもちょっと大変。結構何回かって多分10回以上ちょっとやり直して
もら
った。
でも、ゆう子役の人はびっくりしたんじゃないですか、はい、また呼ばれるなんて思ってなかったんじゃないですかね。
どうなんですかね。
で、しかも話聞いたら、お風呂から出てくるんです
よ。いや、別に、そういう疑問にいちいち驚かない人なんで。
あ、そうですね。そうか。
あ、そうですか、わかりました、みたいな。
いいですね、サバサバしてて。はい、すごいな。お話聞けば聞くほど、白井さんのその、なんていうか、お客さんに対するその、なんていうかな、サービス精神が、いや、すごいな。それがなんかちょっとこの怖すぎをシリーズをなんかものすごいものしてる気がしますね。編集もすごい大変そうですね。超時間かかってそうですね、カッパ。
まあ、いつもと同じですけどね。
宮崎さん大変ですね。
はい、
ありがとうございます。ちょっと時間が来てしまったので、じゃあ次ちょっとじゃあ。
はい。
いや、ありがとうございます。カッパ終わりまして、じゃあ次、ファイル4。
はい。
トイレの花子さん、はい、お話聞きたいんですけど。
来ました。真相トイレの花子さん、ね。
真相トイレの花子さん。
ファイル4。
これがですね、僕はもう大傑作で大好きな作品なんですけど。
ありがとうございます。
これ、脚本はどのぐらいかかったんですか？
脚本はそんなにかかってなかったと思いますね。
これもちなみに、
花子さんも。
これも、花子さんは、プロデューサーからの意見、要望があったんですか？
花子さんは要望はなかったと思う。ただなんか、打ち合わせの中で、
はい、
まあ、結局、キャラがあった方が、こう、なんですかね、キャッチーじゃないですか。
キャラっていうのは有名なキャラクター？
そうですね、都市伝説の有名なキャラクターがあった方がいいんで、はいはい、まあ、1話口先女、2話まあちょっと幽霊であれですけど、
はい、
それで反省して、まあ3話カッパにして、でやっぱキャラものがいいからっていうの でまあ映像化しやすいのはもう花子さんぐらいしかないんで、もうそろそろ出尽くしちゃって、で花子さんだったらまあちっちゃい女の子に服着せればいいっていうそういうまあ安易な発想で、でまあ学校がほとんど舞台みたいな感じになるんだったらできそうだなというので、まあ、いや、うん、そうですね、時間かかってないとはいえ、もう多分この辺はもうやっぱり撮影の直前に、脚本を書いて、
はい、
で現場に合わせて書き直してっていう感じで、カッパも花子さんもやりましたですね。で花子さんは特にちょっと中盤から、
はい、
ああいうこう疑似ワンカットで見せていく感じになるんで、
はい、
本当にロケ班を結構緻密にやって、学校の、まあ、どこでどういうカメラワークでどういう風に振ってこっからこっちに移動するとか、そういうつなぎを全部ロケハンでもちろん考えるので、ロケハンの時にすごい大変でした、
ね、緻密に考えました。何回ぐらい行かれました、沼津の学校には？
あ、いや、行ったのは 2回じゃないですかね。
2回。
1回行って、だから構造をなんとなく把握して、
はい、
で、本書いて、
はい、
で、まあ、沼津もあるけど、あの、家にも途中行くじゃないですか。
そうですね。
で、家にも行って、で、家の方は1回だけかな。沼津の方は確か、改めてもう1回行った時に、まあ、事前のカット割りを考えておいて、で、ここでこう行けるなっていうのを確認して、あ、でもここちょっと行けないからみたいな感じで、ちょっとつながりをいろいろまた変更したりとかしながら、多分1時間2時間延々こうカット割りを考えながらロケハンをして、カット割りもつながりですよね、つなぎをどうするかっていうのを考えながらロケハンして、で降りた道と、ここの道をこう曲がったら、曲がったらあれ、あの家があるのはあの大泉の方の家のスタジオなんですけど、
練馬ですよね、
はいはい、で、あっちの方にどこでつなげるかみたいなのを、まあ、検証して、で大泉の方はやっぱ車に乗って、あのちょっとここだったら、
はい、
あのうまくつながりそうですねみたいな、
はい、
ところで、あの、まあ、見つけて、
そうですね、車の道も大変ですもんね、
はい、なんとなくそのもう本当はあんなね海沿い の, あのほとんど店もないようなところと、大泉の街中 の, あの住宅街 の, あのハウススタジオなんで、まあそんなつながらるわけはないんですけど、
海感はないですよね、海感映してないですもんね、
ないですね、
はい、
で、まあ夜なんで、
はい、
いろいろ見えなくなるので、はい、で車の中っていうのもあって、それでまあなんとかなってるって感じですね。
ちなみにロケハンは田坂さんと中川さんで行かれたんですか？
田坂さんいたかな、田坂さんもいたか、いたかな、学校の時はいなかったかもしれないですけど、で、ロケハンは、うん、ちょっと覚えてないですけどね、でも他にも誰かいた気がします。
じゃあ、あのその学校の例えばあの正門じゃなくて裏から回ったらこっちから行けるかもみたいな。
そうですね、
は
あ、はい、ここをこうやって通ってみたいな
の、下のなんかくぐって、
そうですね、
そうですね、そういうのも全部じゃあそのロケハンで検証して、
ロケハンの時にだからカットのつながりと、はい、つなげ方とこう振ってつなげるみたいなやつとかっていうのは全部
で、交番、その日の交番はじゃあ交番というか取る順番は中川さんがこう決めて、
はい、ね、はいはい、
そうです。あ、すごいな。
まあ、でもあのなんすか、ね、昼になったり夜になったりするじゃないですか、
はい、
だからあの交番があってもみんなも撮影中は出演者もちょっとわけわかんない、
わけわかんないですよね。いや僕
あの 日の順で撮っていかないといけないんで、
これ混乱するなと思って、ね、しかもそれがちゃんとすごい綺麗につながって、
わけわかんないと言いながら、でも一応みんなあの芝居がすごいちゃんとつながってて、
そうですよね、
ありがたかったな
と。もう俺も
そこまではちゃんとは見切れないんで、もう時間もないし、
結構大迫さんがあのリードしてますよね。
そうですね、
みんなの芝居を、はい、だからそれがすごいな、はい、ちょっといろいろ聞きたいんですけど、
あ、でも混乱して実は、
はい、
あの一個だけ、
はい、
テストだけやって、はい、本番やってなかったところがあったんですよ、実は。
テストだけやって、撮ってない？
そうです、です。で、テストだけやって、もう撮った気分になっちゃってて、あの、何かテスト、まあ段取り的なテストをやって、で、他のカット撮って、で、あの、
で忘れちゃった、
暗くなったらとかかな。それで撮ろうと思ってたところを、忘れて撮ってなかったんですよ。はい、で、編集の時に、あれ、こう撮ってない？
やばい、
宮崎さんに言って、いや、ここないんですよね、って言われて、あれあれ、でも、やった記憶あるんだけどな、と思ったら、多分テストなんですよね。テストの時もカメラ持ってやっちゃうんで。
でもそれなくても繋がってますよね。
そうですね。いろいろあの、まあ、場所をいろいろ移動するんで、うまいこと繋げてもらって。
よかったですね。でもなんか、
なんとかなりました、
ね。なんとかなってよかった。
なかったです。はい。
ちょっとちなみに、いろいろ聞きたいんですけど、その主演のあの女の子二人は、
はい。
どうやって決まったんですか？
はい、桑名理恵ちゃんの方は、
はい、
もともと俺 の, あの映画の口先女
そうですよ、ね、はい、
の方に出ていた子 で, で、まあ、その仕事したいなと思ってたんですけど、ずっとしてなくて、
で思い出したんですか、パッと今回
で、なんか資料の中に確かあったんですよね、
たまたま、
そうですね、
ビデオプランニング
田坂さんが、誰にやらせましょうかっていう中で あって、で、まあ、いけるんじゃないかなって思って、オーディションはしてないと思うんですけど、
桑名さんはしてない。
確かしてないと思うんですけど。
もう一人の女の子は？
で、もう一人の女の子は、もう一人の女の子でもね、知ってる顔を合わせたことがある女の子に実はオファーしてて、
はい、
衣装合わせもしたんです、
はいはいはい、
別の子なんですけど、 で、でもその子は急になんか連絡が取れなくなって。
え、取れなくなった。
そうそう、普通、まあ普通、役者業やってるんじゃなくて、まあその学生だったんですけど、ちょっと連絡取れないなってなって。
それはまずい
ですね。やばいってなって、で、まあ少し後にちょっと体調不良でみたいな連絡来たんですけど、まあ、もうやばいからつって、ね、急遽田高さんが、知り合いのすぐ来てくれるような事務所に、聞いてみて、で、この子は芝居ができるっていうんで、ちょっとこの子でっつって、
はい、
来てもらったのが、もう一人の子ですね。はい。死んじゃうっていうか、死んじゃうけど、死んじゃわない。
死んじゃう。そうですね。じゃあ、あの女の子はもう急遽決まったんですね。
急遽決まりました。
うわ大変ですね。
で、もう確か、その子に会ったら、そう、あれ、本当は、桑名理恵ちゃんも役柄が逆だったんですよ。
はい、
反対だったんですよ。で、そのもう一人の子に会ったら、
はい、
ちょっとキャラクターが、
はい、
まあ、実際に桑名理恵ちゃんがやった方の役柄の方だったんですけど、ちょっと、
いじめる方に
雰囲気は違うじゃないですか。なんで、これちょっと逆だなと思って、理恵ちゃんにちょっと相談して、申し訳ないけど、役柄逆になってもいいっつって、直前にお願いして、あ、まあ分かりましたっつって、で、あの二人になって、やったんですよね。っていうのが思い出し、すげえ久々にこれ思い出しました。そういう、もともと逆でした。だから。
これ何日前にそれ書いたんですか？逆にしたんですか？
まあでもせいぜい一週間前だったと思いますけど、ぐらい前だった。
桑名さん大変ですね。
で、そうですね。だから、確か、リエちゃんじゃない方の役って、
はい、
エリカなんかいう名前なんですけど、それって実は、桑名リエちゃんの名前のリエを逆にしてエリにしたんです
よ。ああ、そういうことだったんですね。
そうなんです。
すごいな
っていうことがありましたですね。
でも、ね、このお二人すごいいいですよね。
はい、これは本当にすごい良かったと思います。
はい。
はい、
ま
あ、その後ね、リエちゃんは、新怖すぎじゃないや、超怖すぎの方にもね、
はい、
出てもらいました
けど、
はいはい、あちらの彼女も素晴らしいですけど、もうどちらも本当に彼女素晴らしいし、なんか、その時の彼女の美しさみたいなものもそれぞれ捉えられたので、
は
い、本当にすごい綺麗な子なので。
なるほど。
それがすごく自分としては嬉しいところですね。
そういう青春ゆりものと考えても、
はい、
なるほど。ちなみにあともう一人の美女としてその真壁しおりさん、その霊媒師的な役の、
はい、栗原さん、
栗原さんはどうやって決まったんですか？
栗原さんはですね、はい、なんか知り合いの役者さんと、最近は全然会ってない役者さんと飲んだ時に、
はいはいはい、
栗原さんも来てて、
はい、
で一緒に飲んだんですよ一回だけ、
はいはい、
でそのあ雰囲気のいい人だな綺麗だしと思って、でいろいろその経歴について聞いて、
はい、
でいつかご一緒にみたいな話をして、で一個だけ山口雄大監督の梅津和夫のなんか作品をこういろんな監督が、黒沢監督とか井口監督とかいろんな人が映像化した作品があったんですけど、
はい、
それの山口監督のやつに出てて、
はい、
でそれの彼女の芝居も見て、まあなんかいけそうだなというふうに思って、で確かね先に他の作品でお願いしたいって言ってたんですけど、
はい、
その作品ができなくなって、
はい、
でその後改めてまあちょっとこの怖すぎの話を浮上した時に、あなんか綺麗な霊能者さんが欲しいなと、工藤が惚れちゃうような霊能者さんが欲しいなと思って、
はい、
で栗原さんどうですかっていうのをお願いして、でまあちょっと OK いただいたっていう感じですね。
あ
でちょうどねこれをやる前に、
はい、
あれ長江監督のそれこそ深夜にやってた
放送禁止
だったと思うんですけど、それに栗原さんが確か霊能者じゃないけどなんかの役でなんか確か出たみたいな話は聞いて、そっちの芝居を見てなかったんですけど、ではいいかなと思ってそれでちょっとお願いしたんですよね。
へえ、
まあ、なかなかやっぱり全く会ったことのない全く知らない人にはちょっと ね、お願いしづらいので、そのフェイクドキュメンタリーの芝居ちょっと独特なので、
はい、いや本当あの今回車乗ってあの移動するシーンがありますけど、はい、後ろのその助手席、後ろの席にあの後部座席に、あの桑名さんと、栗原さんと久保山さんが乗ってるんですね。
そうですね。あのリエちゃんが攻められて、はい、あの市川と、はい、あの栗原さんの霊能者に、
そうです。
あのリエちゃんが攻められて、
攻められてますね。
はい。
あのスリーショットがものすごい美しくてですね。
あ、それは嬉しいですね。
いやもう本当にね、であの市川も泣いてるんですよね。最後あの告白を聞いて、はいはい、あのそれで泣いてるんですけど、そうそう、もうこの3人のショ車の中でこんな美しいショットがあったろうかぐらい綺麗な3人が。
リーちゃんも本当は泣いて、泣い、あれあの芝居だけじゃなくて涙も本当は流してるんですけど、はい、やっぱりちょっと暗くて映ってないです。
ちょっと映ってないですよね、涙は。ああ、なるほど。
泣いて、実際に涙は流してますね。
あ、そうなんだ。いや、本当怖すぎて、その女性陣が本当美しい人がたくさん出るんで、
あ、嬉しいです。
それも見応えがあって。
特にだから、あのね、このトイレの花子さんは、ユリ的な友情みたいな、
はいはいはい、
女の子の友情の話なので、なんかすごく女の子の感じの作品にしたいなという
ふう
に
思って。なるほど。あ、ちなみにその、便器から出てくるトイレの花子さん、あれは絵ですか？誰かの映像ですか？
いや、あれは
誰かに実際もちろん来てもらったんですか？
そうですそうです。
服を
花子さんに来てもらって、あの女の子に来てもらって、その子にあれどうやってや
っと実際に、
いや便器の中からは 出れない
んですけど、そうじゃなくて実際にあの若い女の子を呼んで撮影したんですか？
撮影したんです、ね、
服を着て、
はいはい、
そうなんですね。
まあ、もちろん合成なんで、なんか多分近い場所に立ってもらって、
はい、
ちょっとビュンってあのなんですかね、体をビュンって伸ばしてくれるみたいな、そんな感じの素材をこう別であの撮っておいてっていう感じです。
それはビデオプランニングとかで撮ったんですか？
いや、同じ場所では撮ってますね。
え、じゃあ連れてったんですか？
連れてってます
。そうなんですか、え、現場に連れてってるんですか？
連れてって、もちろん連れてってます。あの、光の感じとかがこう、ね、全然違う場所で撮ったら、全然こう変わっちゃうんで、光の当たり具合が。
ってことは、あの、はじめあの、投稿映像で、はい、二人があの、3階のトイレ行きますよね。そこに連れてってるんですか？
そうです。
あ、そうなんですか。へー。
だからまあ、もちろん、あの、撮影してる時自体は、女の子二人で撮影してる時はいないんで、
はい、
あの、びっくりした芝居だけ。
はい。
ちょっとやってもらって、
じゃあああいうあの花子さんの服を持ってって実際に、
そうですそうです、もちろん
小学生ぐらいの女の子を呼んだんですか？
はい、小学生やっぱ中学生になってたかもしれないですけど、
結構大変な撮影ですね。
大変ですもちろん。
ちなみに投稿映像、初めの二人の投稿映像は、
はい、
あれは結局白石さんいるんですか、後ろに、あの、
あ、
撮影してる桑名さんの後ろに、
あれの時は実はいるんですけど、はい、二人に、あの、俺たちついていかないから、
はい、
2人だけで撮ってきてって言って、
はい、
で、音だけはその無線で、あれ無線で聞けてなかったかな、無線で聞けてたか聞けてなかったか分かんないけど、まあ、気づかれないぐらいの距離で、
はい、
あのライトは一切持たずに、
はい、
あの、まあ、中川さんと俺とぐらいだったかな、他いなかったかもしれないですけど、でついてって、で、あの、だから二人で本当にちょっとビビりながら。
めっちゃ怖いですね。
真っ暗なんで。
はい、
自分たちの持ってる明かりしかないんで。
で、桑名さんがカメラ持って。
はい。
へ、
で、教室の中入ってったら、
はい、
あの、最初一回ガタンってなるじゃないですか。
なりますね。
二人びっくりするじゃないですか。
はい、
で、あのガタンは誰の時は教えてなくて、
はい、うわ、
本当に、あの、俺だか中川さんだか忘れましたけど、タイミング見てガタンってやって、びっくりさせてる
んですよ。ドッキリなんですね、あれ。でも、あの、そのトイレの花子さんが出てくるところってすごいタイミングよく怖がってますよね。ビヨーンって。
そうですね、実はちょっとタイミング悪くなってるんですけど、まああんまり分かんないですけどね。
あれどうやってやってるんですか？
いや、なんかきっかけを出したと思います。ちょっと忘れましたけど、
あ、きっかけ出して怖がる、
はい、そうですそうです、
そうやって撮ってるんだ。で、それ終わったら
音かなんかの機会だったかもしれないですけどね。
そこの撮影が終わったら、じゃあそのトイレの花子さんの女の子に来てもらって、
そうですね、その前だったか後だったか、後だったかな、多分後でしょうね。
で、あの、ちょっとビョーンっていう演技してくださいって言って、
そうですそうです。
うわ、大変
で、そこでこう、しゃがんで、ぴょんってなって、みたいな。はい、OK です、
ね。お母さん来てくれたんですか、一緒に。
あ、もちろんです。
ああ、はい、そっか。うわ、大変な撮影だったんですね。なんか、そういうの聞くたびに、なんか本当。
だまあ、家の撮影と学校の撮影を含めて、
はい、
あの、2日間では撮ってますね。で、間は空いてたかな。間は1日空いてたかもしれないですけど。
で、最後はあれですよね。最後撮ったのは、あの、女霊能者にあれが落ちてくるところですよね。
そうです、そうです。あれは本当に最後に撮ってます。
あれ、最後、その、俺落ちてくるのってすごい自然に、あの、机が落ちてきますよね。
はいはい、
最後、あの、霊能者の真壁しおりさんのところに。
はい。
俺すごい自然に見えるんですけど。
それはもちろん自然に見えるんですけど。
いや、あの、
いけないですから。そ
うです。おっしゃる通りなんですけど、
はい、
何度見てもうまくやってらっしゃるなっていうか、本当に、つながりがわからないんですよね。
あれはだから、あの、撮影してるときに、
はい。
あの2人の話の時に実はあれカメラをフィックスにしてるんですよ、ね、確か。あれしてなかったか、手持ちでほぼフィックスみたいな感じにしたんだったかな、
はい、
あ、そうだったかもしれないです。手持ちでそのなるべくブレないようにして、で、2人を捉えてて、でそのままあの、しおり役 の, あの、まあ、栗原さんにあの、まあ、机に潰されたような芝居をしてもらうと、
はいはいはい、
であの工藤がうわーってなるというところまで、撮ってもらって、あの芝居してもらって、そしたらちょっとカットかけて、でそしたらそのアングルのまま、これなんかやっぱフィックスにしてたような気がするんですけど、そのアングルのまま、
まあ、
あの机を、あのいやグリーンはないですね、机を、あのその栗原さんのいた頭のいた位置にこうゆっくりと人の手に持ってもらって、ゆっくりとこう下ろしてもらって、で、まあ、潰されたような感じに、机が降りてきたような感じにちょっとこうわーってしてもらって、でそれを後でそのなんですかね、机を持ってる人はくり抜いて、フィックスだろうなこれだから多分。
じゃあ脚立に乗ってそれで机を持ってもらったんですね。
多分そうだと思いますね。
はあ、すぐ結構うまくいっ すぐできたんですか、その撮影は。
撮影はもちろん短時間でやらないと
光も変わっちゃう、ね、日が変わっちゃいますもんね、はい、
で、はいっつって OK っつって、まあ、あとはそのもう合成で頑張るっていうか、あれはまあ確か宮崎さんにやってもらったんで、宮崎さんに頑張ってもらったとしか言えないですけど。
なるほど。でそれでそこ終わってすぐにじゃあ寝てもらって、
真壁さん でびっくりする芝居からもう一回カメラ始めて
スタートして。なるほど。
で、あのその、血とかその辺をまあやった後に始めて、その時の芝居をやったって感じ
です。すごいな。じゃあもう本当正味1時間ぐらいでやらないとダメですよね、日が変わっちゃうから。
そうですね、まあよく見ればあの日は変わってます。
あ、そうですね。へえ、そっか。
ちょっとあの血を広げるたりしなきゃいけないから、
はい、
まあ、その時間がちょっとあるんで。
いや、あの本当このトイレの花子さんって、あのその白井さんのそのなんていうんですかね、疑似ワンカットに見えるカメラワークが神がかってかっこいいところがたくさんあってですね、
はいはい、
あの初めに投稿映像のところで、あの一瞬その女の子の部屋からその自殺した女の子の家にパッと映るところありますよね、
はい、
あれもすごい滑らかに進んでて超怖いんですよね、
はいはい、
でまた戻るんですよね、その今いるその女の子の部屋に、
はい、あれはだから結構あの実は斬新なことをやってるんですけど、
はい、
あんまりそこに触れてくれる人いないな、
ね、あ、そうなんですか。あの映像なかなか見ない、ああいうの見ないから。
とやって自然にこう、実は空間が移動してるっていう。
すっごい自然にあの移動してますよね、はい、横のパンで。
ええー。
はい。
で、かつあれはそのね、未来に飛んでるっていう。
あ、確かに。
時空を飛んでる瞬間なので。
斬新ですよね。なるほど。あんまりじゃあ、あそこを指摘する人はいなかった。
あそこ、いいですねぐらいは言いますけど、はい、あのなんか、意外と実は新しいことをやってるってことに気づいている人はあんまりいないです、
ね。あ、なるほど。あ、もう僕はもう不気味さがすごい勝って、本当にな
んか
音楽もないし、
でその音が変わるんですよね。その空間が家の方だと広くなるんで、死体が映ってる方だ、
はいはいはい。
だからそれであの彼女の声の響きがこう変わるっていうのがすごい効果的で。
なるほど。
で芝居は本当うまくあのリエちゃんが繋いでくれてるので。
なるほど。
あ、そこがやっぱりすごい良かったですよね。
狭い 狭い女の子の家から大きいリビングに移るわけだから、はい、そうそうそう、声の反射音も変わるわけですね。
そうです。それがすごくいいんですよ、あの雰囲気があって。で確かその芝居はあれなんですよね、あのアパートの部屋の中でその芝居を、あの死体を見つけた芝居をやってもらってましたね、確か本番中に。
あ、
でそのつもりになって芝居してくれと。でそれで流れがつかめるようにはして、あのカット割らずに、だから死体を見た、びっくりした、わーってなったら、あのトイレから女の子が出てくるっていうような風で本番も撮ってました。
へえ。実際その編集でつないでみて、あんなうまくいくって思ってたんですか、初めから頭の中で。
いや、まあ、まあそうですね、あんな感じだよなと。
すごいな。
別にスーっていけばいいんで。
あ、そうなんですね。いや、あそこすごくかっこいいなと思って。あとはですね、そっか、あとは、あとそうだ、そうだ、最後、自分たちのドッペルゲンガーっていうか、
はいはいはい、
見ますよね。ああいうアイデアも、もう本当すごいなと思って、僕は。
まあ、ありがちですよね、
でも。ありがちですか、
ああいう。タイムトラベルものではありがちですよね。
実際ね、先に
リエちゃんの
って見ては
一人今先に見ますけど、その後集団で、
そうですね、
はい、勝ち合わせるっていう。
いや、あの辺のカットもすごいつながりがかっこいいなと思って。
まあでも実はあれちょっと、はい、俺がいないんですよね、向こう側。
だからそこが気になったんですよ、田代はどうなってんだろうって。
田代はだからみんなの後ろにいるっていう体ではあるんですけど、はい、ただ俺が向こうに回ったらこっち側撮る人いない。
そうそうそうですよ。
他の人が撮らなきゃいけなくなっちゃうんで、だそのちょっとカメラワークがちょっと他の人に任せられないので、もう俺はどうしてもこっちにいるしかないから、まあもう田代は後ろにいるんだっていう手にするしかないなと思って、まあちょっとああいう風に撮らざるを得なかったんですよね。まああれちょっとほんの一瞬ですけど、あの前後のつながりを理解して、で俺のこの考えているリズムとか、あの速さでパッてブレるみたいな風に繋いでくれる人なんか、
はい、
まあ、すげえ説明して練習すればいけるかもしれないけど、そんな時間ないじゃん。2日で撮ってるんですから、
はい、
だからもうこれはもう俺なしで行くしかないと思って。
なるほど。
まあそこは泣いて、で、まあ、なるべくその田代がいないことに、本当はだからそこにレンズがね、もちろんあってこっち見てるみたいな方がいいんですけど、
はい、それができたらかっこいいですよね、すごい。
ただそれができないように、できないから、まあ一瞬しか、一瞬しか映さなければ、まあ、田代がいないことにそんなには気づかないだろうっていうので、気にならないだろうっていうので、まあ、一瞬しか見せてないですけどね。
はあ、なるほど。さっきカッパ編で、ジョーズとか、いろいろなんか参考になった映画とかおっしゃってましたけど、トイレの花子さんで何かありますか？
花子さん。
これを意識したっていう作品。
ないっすね。
あ、ないんですね。
そういえば。これはもうだから。
なんかこれ、頭の中でこれをやる、これこういうシーンやってみたかったなっていう映画とかがなんかあるのかなと思ったんですけど。
でもあるとしたら、デビッド・リンチの、
はい、
その、なんですかね。まあ、例えば、マルホランド・ドライブとか。
ああ、はい。あ、なるほど。
なんですかね。
ブルーベルベット。
いや、なんか、マルホランド・ドライブってこう、時空が変わっていくじゃない
ですか。最後、ちょっと一瞬か、全然違います。
ちょっと、
変わっちゃいますね。
どこに行くか分かんない感じの。はい、それを割とこう、シームレスにつながるように見せてるじゃないですか。ただ、それの、まあ、ディティールっていうよりは感覚みたいな。
はい。
ところが、ちょっと参考にはしてますね。あと、その、異界に行くときに、その、ちょっと、過去の映像がこう、歪んで、パラパラパラパラ。
ああ、はい。
あの感じの歪み方とかは、まあ、デビッド・リンチ風なのをちょっとイメージしてやってもらってはいますね。
そうですね、継ぎはぎな感じが。
そうそうそう。
ああ、なるほど。へえ。
それを、まあ、それぐらいかな、あと、そういうイメージはなくて。まあ、でも、これはまあ初めて言うんですけど、あれ、実は大本は、どこまで意識したか、あんまり俺撮ってるとき覚えてないんですけど、やっぱりその、まあ、知り合いの人が、ちょっとまあ、亡くなって、
はい、
ある人が亡くなって、はい、でなんとなくまあその人のことをなんか作品に込めたいなと思って、直接的なものは何もないんですけど、人が死ぬっていうことはどういうことなんだろうっていうのを、まあ、作品の中でやりたいなと思って作った作品です。だから 本当だったらあのハッピーエンドにしてもいいじゃないですか、はい、助かったねでしてもいいけど、はい、でも現実ってその人は絶対に蘇ってこないっていう、はい、あの事実があるんで、それをなんかフィクションだからといって蘇りましたよかったねっていう風にするのはなんか俺は嘘だなっていう風に思って、だからまあその代わりにああいうことになってしまうっていう、
あの霊媒師の人が死ぬっていう、はいはい、あ、なるほど
っていうような、なんか本当はハッピーエンドにする大枠は考えてやってたら、ラストでこれなんか違うな、甘いなっていうふうに思って、最後の最後でああいうのに変えた気がしますね。確か書いてるときに、
あのそうなんですよね、僕これ見てて、あ、白井さんってもしかして誰か蘇らせたい人いるのかなって思ったんですよ、はあはあ、あのそれぐらい執念を感じた映画だったんですよね。特にそのドアノブに紐をかけて自殺するっていうのは、あの貞子と佳代子でもありましたよね確か。
そうですね、
だから特に白井さんそういうの何か印象深いのがあるのかなと思って、あれって本当に死ねるんですか、ああいうふうに。
だからあのヒデなんかはあの X ジ
ャパン
の、はいはいは
い、そういう死に方されてるんですか。
そういう死に方をしちゃってるんですよね。だから死ねるんですよ全然、あのちょっと腰が受けさえすれば、全然死ねるんですよね、
よくあの刑務所の中でもそういう死に方する人いますよね、はい、なんかねそういう。
ああそうなんですか。まあでも本当に、あでもそういう死に方、あのなんつうかね、楽じゃないですか。上から吊ったりしなくていいし、自分がだから苦しくても
腰が浮けばいいのか。
自分が苦しく、なんかそんなに浮かなくてもいいらしいんですけど、要はここに圧がかかって、
はい、
あの血がいかないようにして気を失ってそのまま呼吸も止まれば、あのある程度吊られればそれはそのうち死んじゃうんで。っていうのをが、まあ、あんなすごい簡単な死に方で死ねるっていうの、まあ、危ないし、まあ、そんなに作品の中ではこう地味すぎるからやらない、普通はやらないですけど映画の中とかでも首吊りって分かりにくいじゃないですか、
はいはい、
でもまあ そういうのがあるんだっていうのを、まあちょっと作品の中に入れたいなっていうのもあったし、なんかそうですね、自分の脳裏の中に実際にそういうのを、ね、見たことはないですけど、自分の脳裏の中にそういう死に方っていうのがなんかやっぱり印象深くは残ってるっていうのがありますね、はい、
でさっきちょっとおっしゃったその亡くなった方が実際にいらっしゃったっていうのは、もしその方が亡くなってなかったらこの映画作られてなかったかもしれない、
こういう内容には なってなかったでしょうね。あ、
じゃあなんか本当 縁を感じますね、はい、なんていうか、
だからまあその人
不思議ですね、
なんかその人が死んだっていうことにを、まあ、自分内フィルターを通して作品化してしたらこんな感じっていう、
すごいな、いや本当にものすごい執念を感じたんですよね。なんか特に最後はあのここから先はワンカットでお送りしますっていうちゃんとテロップが出るじゃないですか、そこから怒涛のラストまで続くんですけど、
はいはい、
あのもう本当感じがもうものすごい白井さんの執念を感じましたね。いやー、なるほどな。
まあ、あとはやっぱりこう怖すぎシリーズとしてもこうなんかね、カッパである程度もカッパの要はあのでかい女がザバーンって出てくるときに、
はい、
完全に踏み越えてるじゃないですか。
そうですね。
カッパが何匹か出てくるぐらい前だったらまだなんか分かるけ
ど、
でかい女ザバーンって何それっていう感じじゃないです
か。
そこでもう相当踏み越えてるんで、なんかやっぱり生き切りたい。そのなんかね、ガッてアクセル踏んだらそのバーンとスピードをなんかこうぶっ飛ばす感じに、あ、まあ、もう気持ちがなってたんでしょうね、
あ、
マインドがで行き着くとこまで行きたいっていうので、あ、まあちょっとああいうクライマックスまで至ってる。ちなみにあそこのそのなんかパカパカ動く異界のシーンがあるじゃないですか、キャラクターが、
はいはい、
あれの素材も実は学校の中で撮ってますからね。
外でしたっけ、
中で撮ってる、中であの俯瞰で撮れるんで寝そべってもらって、あれもだからグリーンとかじゃなくて、カポックの上に寝そべってもらって、そこで、
カメラ上にして、
で、こういう芝居してくれっていうのを指示して。
で、大迫さん足をパカパカやって。
そうです。そう。でも市川と別々に撮ってますからね、あれね。で、それをこう、パカパカ動くようにして、まあ、いいコマを撮って、パカパカ動くようにして、動きを合わせて、まあ、すごい簡単なアニメーションみたいな感じで作ったんですけど、だから、あんなもうバカみたいなパカパカ動くだけなんですけど、めちゃくちゃあれ時間かかってますからね。
ですよね。でちなみにその今回も5回は撮影したんですか、この
と、これ用に、
ミミズっていうか、
あれどうだったっけな、持ってた、すでに過去に撮ったやつだったかもしれない。
あ、じゃあ、花子さんの足の下に生えてる、
はい。
公開っていうか、ミミズは、
はい。
もうじゃあ、もう事前に持ってた素材を
生かした。そうです。確かそうだったと思いますね。過去にちょっと撮ってたやつがあって、それを、まあ、継ぎはぎすればなんとかなるかなと思って、ちょっとやったって。もう、あれも、改めて撮ると大変なんで。
結構、その、くねくねくねくねっていい感じに動くんですけど、あれは、早送りしてるんですか？たくさんの。
どこのくねくねですか、ね、
あれです。
花子さんから生えてるやつですか、
もしくは、あとは、あれですね、
異界の壁の、
トイレ、あ、異界、トイレから出てくる。
トイレから出てくるやつは、ああ、はい、はい。
トイレの出る、出る。
あれはでも自然な動きですね。
あ、異界の、周囲にいるミミズは、
はい、あれもだから、あれどうやったんだっけな、あ、たくさんなんか入れてる、
はい、
誤解を入れてる、
はい、
器を確か取ったんだったと思いますね。か、あれ、あ、違うかな、もしくは水槽にこう、
うわ、
入れて固めてるやつをこうちょっと多少光を当てて撮ってたか、ちょっと、どういう素材だったか覚えてないですけど。
それは今回、トイレの花子さん用に撮った。
それも、いや、花子さん用じゃないやつで撮ってたやつだった、
前からある素材を。
ちょっと前に撮ってたやつだったと思いますね。
じゃあ、宮崎さんはもうそういうの持ってらっしゃるってことですね、ストックで。
宮崎さん、いや、宮崎さんは持ってないですよ。俺、
白石さんが渡すんですか、
うん、俺の素材でなんかあったと思います。
宮崎さんは毎回そのたくさんのミミズの映像を見てるわけですよね。
そうですね。
怖すぎを撮影してるために、
あ、でもあの辺の5階の合成は確か俺がやりましたね、
はい、あ、自分でやられた、
俺がやりました。だから宮崎さんはえぐいのはそんなに
見てらっしゃらない、
合成後のやつを。
あ、なるほど。
合成は俺が担当して、俺がその全部1匹ずつこう重ね合わせて、
うわ
花子さんの下から生えてるやつとか、
はい、
動きのいいやつをこう合わせて。
ものすごい、じゃあ、これもお時間かかってらっしゃいますよね、編集。
まあ、合成関係の編集めちゃくちゃ時間かかってます。バカみたいな感じですけど、見た目は。時間はめちゃくちゃかかってます。
僕今回その、怖すぎを今回お話聞いてるんですけど、やっぱり、ものすごいもう、白井さんの怨念に近い、もう、イメージっていうか、もうそれを具体化するのにすごい時間かかってるなと思って。
まあでもそうですね。
はい。それがもうヒットしてるんだろうなって。何でしたっけ、今回パラサイトで、
はい、
ポンジュノが受賞しましたよね、
はい。
それでその時にスピーチで、なんか言ってましたよね。個人的なことが一番エンターテインメントになるんだ、みたいなことをおっしゃってたんですよ。
はいはい、
で本当、そうだなっていうか、白井さんも本当、一人でこの作品をバーってその伝説の作品するんだって言って作ってらっしゃってて、
まあ一人じゃないですけどね、
みんなの力を借りて、まあそうですね、
はい、
そうだから本当白井さんの本当サッカー性の塊だなって思うんですよね、怖すぎが。
そうですね、いろいろ実験をさせてもらってるシリーズですね。
だから本当なんかプロデューサー主導で進めるその監督の作家性のない作品っていうのはなんかよく思うんですよね、僕最近作る意味あるのかなって時々。
まあそういう作り方ももちろん、なんですか、プロデューサー指導の、
はい、
プロデューサーのイメージがまずあってっていうのは、
はい、
まあ、全然あっていいと思うんですけど、はい、まあ監督のイメージ先行でっていうのもあると面白いよなとはやっぱ思いますよね。
そうですね、やっぱ白石さんのオリジナル作品は僕本当大好きですよ。本当に最高だと思います。も
うあと1,2の後に 3,4 を、まあ、撮ってるわけなんで、 1,2 のリアクションって別にちょっとだけは、ね、ツイッターとかで見たけど、ほとんど、まあ、なかったわけなんですよね。でだから 3,4 は1,2 はちょっとそのある意味スタート地点だから抑えてやってるんだけど、
はい、
さらにかっ飛ばしていくぞっていう。
それさらにかっ飛ばすぞっていうのは、
ええ、
特に言われたんですか、プロデューサーから
も。いや、言われます。
もう
自分ですよね。
自分のじゃあ。
見てろよって。
ああ、それがすごいですね。その、本当まさに怨念というか、それがもう消化してますよね、作品に。すごいな。
だから本当に覚えてるのが、まあトイレの花子さんみたいな、あんな、 ね、普通に綺麗にそのワンカット風に撮れるんだったら、まあ、それだけで済ましたらいいものを、
はい、
まあ、あんなクライマックスの異界の映像まで用意してるわけじゃないですか、
はい、
まあ、あんなことまではしないですよね。
確かにそうですよね。
あの
確かに
音の仕上げをしているときに初めてあのその合成のカットをあの異界のシーンをプロデューサーの田坂さんが見たんです
よ、はいはいはい、
あの MA ルームで、でそれをあの田坂さんが見たときにすごい顔面をこう押さえてちょっと苦笑しながら、いやちょっと待ってくださいって、あのこれは某、まあ、社名は伏せますけど、あっちの会社だったらもうこれはあのなんですかね、納品拒否ですよまあ要は普通は受け入れられない内容だっていうのを言ってましたけど、でもね、あのご存知の通り、
はい、
あの世に放たれたらみんなこう、
ね、全然僕ありだと思います、
ね、最高に面白がってくれるわけじゃないですか。
だってオカルトの最後の異界も、
あそうですそうです、
まさにもう、
はい、そうです、
まあ、あれはもう白井さん の, あの異界ワールドだっていうのは僕たち知ってるから、
まあ そ, ね、まあ、それもあるかもしれないです。でも、はい、オカルト見てなくてこれ見た人もいると思うんですけど、ああ
そっかそっかそっか、
なんかあのでも別にあれに嫌だっていう人ももちろんね中にはいると思うんですけど、あの金子修介監督とかはやっぱりあの異界のシーンとかは、
はい、
まあ、要は芝居のディティールがなくなるわけじゃないですか、あのパカパカ動くから、はい、
なるほど、
だからそれがちょっと 見てられないみたいな感じは言ってましたけど、まあ、そういう人もいると思うんですけ
ど、
まあ、でも広く見た人にはおよそ受け入れられたので、あのほら見ろといや俺は絶対だから通じると思って見た人は、あのドライブの果てにまさかあれがあると絶対思ってないんで、
思ってないですね。
その、あれだけいきなり見せられたらあれだけど、あの果てにあれがあったら多分それ いい意味で新鮮にびっくりしてくれると思うから、絶対面白いと思ってくれるって思って作ってるんで、賞賛はもう俺はすごいあったんですよね。
すごいな、かっこいいですね。いや本当トリオの花子さんっていうタイトルからはもう想像もつかない話にもなって
そうですね、
はい、それで、まあ、カッパもそうですけどみんなイメージするこういう話なんだろうなと思って見たら、まあ、全然違う話になってくっていうのが、はいはい、もう本当この怖すぎシリーズのいいところだなっていうのがあって、
そうですね、一つの作品の中でも、もうある意味もうちょっとジャンルが変わるぐらいの感じになってって、
で、ね、
でも一作一作ちょっとジャンルが変わっていく、
はい、
でまあ一作あの増えるたびに、あ実はこの作品の世界観ってこうだったと思ったら、次に言ったら、いやちょっと待って、作品の世界観ってこうだったんで、こう一作ごとにこう作品の世界観が見る人の中で更新されていくっていう感じの、
はい、
まあ、作るたびに、まあ、出るたびに新しい世界が見えるみたいな感じにしていくのが、まあ、イメージだったんで、あのそれは結構やれてるかなと思ってますね。
そうですよね。でしかも70分台っていうのが信じられないんですよね。こんなに面白くて、
これ何分だっけ、あこれ花子さん74分、ね、は
い、いや本当にもう
だんだんちょっと長くなっていっちゃいますけどね。
うわ、うん、そうですね。でも本当エンタメのいい形だなって思うんですね。作家性もあって、あの短いっていうか、
はい、
サクッと見れて、で強烈なあの後味の残る作品になってて、はい、いやなかなか本当ここまでのはないですよね、日本のなんかありますかね、まあ、
こういうのをだから POV フェイクドキュメンタリーとかで、あの全然その広く公開される全国公開の映画でやってもいいと思うんですけど、
そうですね、
どうしてもやっぱりあのリスキーだと思われたりとか、やっぱりその手持ち その揺れをやっぱり大画面で見ると酔う人もいるので、
あなるほど、
あのまあ、俺の撮り方はあんまり酔わないとは言われるんですけど、まあ、やっぱり前の方で見ると当然酔いやすいとは思うので、うん、酔いやすい人は、まあ、そういう意味でなかなか広くあのお金を全国公開されるような感じの作品でこういうのをやるっていう人はあんまりいないですよね、プロデューサーの中で。
もしあの試合さん、あの JJ エイブラムスからクローバーフィールド2撮ってって言われたらやります、
あそれは全然やりますけど、
見たいですね、クローバーフィールド2、試合さんの。いやちょっともう本当今日はたくさんお話聞いてありがとうございます。本当にすごい貴重なお話たくさん聞けて、こういうふうにあのもう本当傑作映画を監督本人にその思い出を含めて保管してもらうっていうのをやりたいんですよね、このラジオで。
はいはいはい、 忘れちゃいますからね。
そう忘れるのがもったいないんですよ、僕からしたら。なんか
俺も今日思い出したことすげえだ。
いや、それが、
たくさんありますから、
ね。いろんなもう本当奇跡が組み合わさって、一本の作品が生まれるっていうのが、本当素晴らしいなって思ってて、これを聞いたね、なんか若い子で、あ、俺もやってみようって思う子がいたら嬉しいんですよね。うん、はい、ありがとうございます。
はい、
今日のゲストはおなじみ白石浩二監督でした。
はい、白石浩二でした。ありがとうございました。
ありがとうございました。失礼します。